皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。そして今日の私のパートナー、早速ご紹介したいと思います。
こんにちは、京都府建築士会の中村真由美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
中村さん、この番組、はい、私、なかなかお出会いする機会なかったんですが、
はい、
1ヶ月に1回ぐらい登場されてるんですか。もうちょっとさ、
三月に1回ぐらいですね。
そうですか、はい、じゃあ今回久しぶりかな。
久しぶりですね。
そうですか、はい、どうですか、久しぶりにスタジオに戻ってきた感じは。
やっぱりこの狭い空間いい感じですね
ねえ、ね、相変わらず広さは変わりませんけれども、はい、まあ、この空間だからこそというアットホームな感じがね、
ありますね、
あるんじゃないかと思いますね、はい、そして今日は3月の17日ということで、もう暖かくなるんかな思ったら冷たい風が。
寒いですよね。
そうですよね。お天気はいいんですけれどもね、はい、どうも冷たい風が吹いてて、私もさっきまでお墓参りにちょっと出かけてたんですけれど、はい、水が冷たかったです
なんか遅ればせながら冬を感じるみたいな、ね、気持ちがします。あ、
東京はなんか昨日初雪だったらしいですよ。
そうですね、
うん、
変ですね、
ね、変なお天気になってるんですが、このね、暑さ寒さも彼岸までと言いますから、はい、お彼岸もすぐ迎えて、はい、それが過ぎると本格的な春がやってくるのかなと、ね、はい、それを楽しみに待ちたいと思います、はい、京都人町出会いもこの後もお付き合いください、はい、さてただいま参上のコーナー、京都人町出会いも今月のテーマはなんと東本願寺、
はい、
ということでお届けしております。この、まあ、東本願寺さんなぜお越しいただいているかと言いますと、2011年に親鸞聖人の750回忌御延期というのを迎えるんですけれども、その特別記念事業として、
はい、
実は東本願寺さんの、を直そうと、ご修復しようということで取り掛かってらっしゃるんですよ、
はい、
でこれもう前通ったらね、分かるというふうな感じになってるんですけれども、はい、それがどんなふうにされているのかとか、
ね、
中村さんなんかも建築士さんとして、はい、その古い建物って、こう解きほどいていく時のワクワク感あるじゃないですか。
そうですね、
ね、
深い思いにもなりますし。
そうなんですよね、だからそういうふうなこともね、どんなふうなことを今回収していってはるのかっていうところも含めて、はい、いろんなお話を伺っています。で1回目に来てくださったのが、
はい、
全体的なね修復の概要ということでお話をしていただきました、はい、そして2度目に来ていただいた時が
職人さん
で、木工の部分であるとかですね、木造の構造の部分であるとか、あと瓦の、修復の部分であるとかっていうお話を聞いてたんですね、で今日が3回目ということで、はい、今日はまあ市民となんか一緒にいろいろプロジェクトを考えてらしたりとか、ね、あるいはまたもう一つこれ大きな柱として、
はい、
耐震補強とかっていうのも今回の修復に、
ね、
織り交ぜながら、最新の技術入れながらされているということなんですが、もう一つなんか大きな柱を持って修復に当たってらっしゃるということなんで、そのあたりのお話を伺っていこうと思っております、ね、興味深いですね、
はい、知りたいですね、はい、
そこでお越しいただきました。もう今日が3回目のご登場ということで、すっかり馴染んでいただいております、はいはい、東本願寺からは、延沢義康さん、
はい、
こんに
ちは。よろしくお願いします。
こんにちは。
お
願
いします。すいません。
そうですよね、もうこのスタジオも慣れたもんですね
、はい、その緊密感がいいですね
そうですよね、はい、もうすぐにこう、はい、反応が返ってこれる距離というのが、ね、はい、なかなかいいんですよね、はい、そして新たにお越しいただきましたのが藤宗智明さんです。
はい、藤宗です。初めてこのところにスタジオに来てちょっと緊張してるんですけれども、
はい、こういうラジオの番組に登場されるとかっていうことも今まではなかったですか。
一回だけこの、録音で出させていただいたことはあるんですけども、
あ、はい、あ、そうかそうか、まだちょっと録音と生放送と雰囲気違いますからね。
生はちょっと緊張しますね
というお二方でございます、
はい、
藤宗さんは、お仕事というと延沢さんと同じ、ようなことで考えさせていただいたらいいんですか。
はい、同じように、修復工事の、はい、まあ、宗派の担当ということと、はい、一緒にそれと合わせて市民 と一緒な活動をさせていただいているっていうことですね、うん、はい、はい、
でそのまあね市民と一緒になんかいろいろ活動っていうところ後半にまた伺いたいと思うんですが、ですね、はい、まずその東本願寺さんのさっき私言いかけてたんですが、今回の、修復にあたってはそのまあ一つは耐震補強というところをしっかり、はい、新しい技術も取り入れながらやっていこうっていうように考えてらっしゃるという話を伺いました、はい、もう一つがなんか環境への配慮というふうにお伺いしたんですが、
そうですね、環境への配慮っていうのは今回の一つ大きな柱になると思います、
はい、
と言いますのも、まあ、せっかく今東本願寺の御影堂という建物、親鸞聖人のお木造、開祖の親鸞さんのお木造安置しているお堂を直しているんですけども、はい、そういったお堂を直す中でただ修復工事をするっていうのではなくて、今現代の課題となっている、まあ、環境問題っていうところにも、まあ、目を向けていければということで、まあ、せっかくお寺でそういうことをやるので、そういうのを表現したいというので今取り組んでおりますね。
あ、いや、はい、これは大きいことだと思いますよ。そうですね、うん、お寺っていうのはやっぱりね、いろんな方が携わられて、はい、来られてっていう、はい、しかもその心の平穏ね、よりどころにされるようなところでもあるわけですから、はい、そういうところでその人がっていうか生き物が生きていくための最低の条件であるその環境、
そうですね、
これがね破壊されていたら、もうそれ生きて命が流れていくっていうことすらできないわけですから、そのことを考えながらなんか回収していかはるっていうのは、他の社会に向けてのすごいアピールにもなりますよね、啓発というか。
そうですね、啓発なんかそんなに、まあ、大それた感じで僕は、まあ、なかなか考えられない部分もあるんですけど、まあ、せっかくこの東本願寺京都の駅前にある大きなお寺、みんな知ってるそういったところが一つ取り組んでいくことによって、うん、まあ、京都の、まあ、他いろいろやられてる方たちもいらっしゃいますけれども、まあ、社会のメッセージも広がりますし、うん、僕もその東本願寺に所属するお寺の一人の僧侶なんですけれども、うん、その所属するお寺でもいろんなことができてくるということでは非常に大きなことかなと思いますね、
うんうん、ですよね、はい、具体的に言うと、まあね、中村さん、はい、あれだけ大きな建物で、ね、できるだけそのまだ使えるものは全部残しながらっていうお話を伺っているんですが、 はい、それにしてももう取り替えないといけないものとか出てきた時にはその量も半端じゃないですよね。
ね、チェンジの時に起こる、うん、まあ、今でいう産業廃棄物になるんですけれども、はい、その枚数も昨日伺いましたら、瓦だけでも17万5000枚
が使われている
ってことですね。今使われている、うん、それを再利用しなければそれがそのまま産業廃棄物になってしまうんです、ね、
あ、そうなんですか。
そうですね、
すごい量です、
ね、はあ、じゃあそれを何とかしようと思われたわけですか。
そうですね、瓦の再資源化ということで、まあ、これが環境配慮の一つの目玉になってますけど、まあ、17万5000枚重さにするとだいたい1700トンぐらいなんですね。で今回瓦の吹き替えで、まあ、使えないと判断された瓦というのが約8割で、まあ、そうなると12万枚1200トンというような数量が、まあ、簡単に言えばゴミとして捨てられてしまうというような現状が起こってきます。でやっぱり今の東本願寺に使われている瓦というのが、はい、その明治時代に、うん、今の愛知県の方からこう寄付してもらったという非常に大切なものですね、ですね、
うん、
やっぱりそういう精神性、昔の人の願いとか思いということを現代の私たちがどう受け止めれるかという一つの表現としても、うん、まあ、再利用リサイクルということをしたいというのもありますね。
そうですよね、それこう思いがこもってるわけですからね、それむやみやたらにこう捨てていいんかっていうようなのも分かります、分かります。で具体的にはその瓦は何になるんでしょうか。
そう簡単には思いつかないですね。
思いつかない、
量もそうです
しね、砕くっていうのは分かるような気がしますけど、
はい、はい、まあ、いろいろとその考えていく中で一つは全国に、先ほども言いましたけど、はい、たくさんのお寺、たくさんの信者さん、御門徒さんがいらっしゃるので、はい、その方たちに、まあ、その瓦をお渡ししていこうと、
それ
を
そのまま
そのままというのが一つですね。
記念品ですか。
記念品といえば記念品ですね。
そのまま渡されたもん、それどうするんですか。
台がついてたり、はい、それこれがどういう瓦ですよと先ほどお話しさせていただいたように、明治約100年前に苦労されて作られて100年間守ってきたと。で それは今守ってきた瓦ですと、寄進された瓦ですということが書いてお渡ししておるというのが、
ね、分かりました。いや、はい、それそのまま受け取られるどうしたのかなと思ったんです、はい、あ、なるほどね、
はいはい、考えていく期限にということで、はい、お渡ししてます。で、はい、もう一つ、まあ、あと3つぐらいあるんですけど、はい、一つはソイルビーンズといって、はい、
ソイルビーンズなんでしょう、なんか
カタカナですね、豆
土壌の豆って訳しちゃうとなっちゃいますけれども、
は
い、
土壌の豆、はい、
はい、瓦と、明治の時には、吹き土を使う土吹き工法というのを屋根で使ってましたので、
はい、先生教えてもらいました。
はい、その土とあとは、小石灰と混ぜて、小さな石ころみたいなものを作るんですね。蒸し固めて石ころみたいなのを作るんです、はい、それが調湿効果を持ってまして、
湿気を
吸ったり吐いたり、はい、ジメジメしてると吸うし、あまりに乾燥していくと吐くという、そういう効果があるので、床下の調湿剤とか、まあ、あとはその砂利みたいなものなのでお庭に撒いて、はい、使ったり、防雑草効果もあるのでプランターとかその場所に撒いてやったりっていうのも、
そうなんですか、はい、
補給するんですね。
補給するっていうことですね。
補給です
ね、は
い、だから日本には日本の土地柄というか、はい、京都の土地柄にぴったりじゃないですか。なんか湿気がね、蒸し暑い時とかは湿気を吸ってくれて、はい、でちょっと乾燥してきた時にはまた、はい、持ってた水分をちょっと出してくれるということですよね、
はい、建物ではやっぱり床下なんかにこう敷くと非常にあの効果がいいですね、はい、うん、木造のやっぱり床下は湿気が溜まりやすい、で乾燥もしやすいと、やっぱり構造体としてもやっぱり床下の部分がこう腐ったり、あとは乾燥割れが生じにくいような環境を整えるという意味では非常に有効だと思ってます。
畳にもいいですよね、そうなってくるとね。
畳
のためにとってもいい、
畳の下の床にあるっていうことでね、そうですね、
その、あの今おっしゃったそのソイルビーンズっていうのは、はい、元からこれあったものなんですか。
もともとあったものではなくて、はい、まあ、この瓦をどうやって 再資源化リユース、していこうかっていうところでいろいろと考えていく中で、まあ、イナックスさんという建材メーカーがありますけれども、はい、そのところに、今ご修復を、設計管理していただいている日建設計さんと一緒になって、はいはい、どういう形が考えられるだろうというのをイナックスさんと相談した中で、まあ、いろいろと出てきたんですが、その中の一つが、まあ、そのソイルビーンズというものだったんです。はい、
今回生まれたんです、
ね、そういうことですね。じゃあ今回生まれた
そうです、
研究開発された
近いものはあったんですけれども、まあ、その五重戸の瓦、まあ、もっとで作るということになると、まあ、今回開発されたと言ってもいいと思いますね、はい、
じゃあその五重戸の瓦で作ったソイルビーンズはそのまま東本願寺さんのところまた使われるということになるんですか。
はい、今も一部使ってます。うん、王神殿という場所が東本願寺にはあって、そこでは来られた御門徒さんや、まあ、お客さんをお食事の接待をしたり、うん、また控え室として使ったりしてるんですけども、その床下に今引いております、うん、でこれからはその後は御江戸今直してるお堂の床下にも、うん、入れていこうということで考えております。はい、
これこそね、中村さん、実は本当のねリサイクルなんですよ、リサイクルなんですよ、はい、例えば古新聞を、はい、あの回収してはるところに出すとしますよね、うん、はい、出しっぱなしではリサイクルにならないんですよ、出した後その古新聞を使って、はい、作られたトイレットペーパーなり、うん、あのこういうコピー用紙なり、それを使って初めてそこでリサイクルっていうことができ
るんです
よ。そうですね、はい、だから今おっしゃった東本願寺さんのところで使えなくなった瓦を出しっぱなしではリサイクルじゃないんです、それを東本願寺さんでもう一回使わることによって初めてリサイクルになる。
そうですね、そうやって循環させていかないと、やっぱ瓦っていうものそのものがやっぱり文化財に使われなくなってしまうという、一つ大きな日本の伝統がなくなってしまうというような大きな、まあ、側面も多分はらんでるんじゃないかなと思います。
だからまあそういう意味ではまた一つ役割を果たしてはるのかなというふうに ね、はい、思いますね、はい、ソイルビーンズが一つ、はい、他に何か使い方はありますか。
あとは、駐車場の路盤材、表層材に加工するという ことや、境内に、はい、その瓦のその形を利用して、うん、周境内に、まあ、きれいに
モニュメント
を、モニュメント、ああ、はいはいはい、あの瓦のなんかのね側面の波打ってるあれをちょっとデザインとして使ったりしてはるような、はい、あの普通の家を見たことがあります、はい、玄関口からのアプローチのところに使ってはったりとか、はい、あるいはお寺でも壁になんかこう柄みたいにして作ってはるところもありますよね。
そうですね、あの壁に刺してるようなところもありますけど、うちだとそのなんていうんですか、歩く、歩道のようなところに使ったり、あとベンチを、はい、今東本願寺で瓦で作ったベンチが置いてあ
った。瓦で作ったベンチ、どんなベンチなん
ですか、ね、この間私拝見してきまして
あ、そうですか、
はい、
から立てて
小場立てて、はい、隙間を少しこうあのアスファルトのようなコンクリートで加工して、
人が 2,3 人座りますから大きいですね。
そうです、大きいですね、
はい、
瓦が大きい、
まあそうですね、うちの瓦がやっぱり、
そうこの間大きさ教えてもらったんですよ、はい、45センチかける何センチか言ってはりましたね、
は
い、50何センチぐらい
で、
ね、で
重さが14キロ1枚、は
い、1枚、
はい、1枚ですよ、
すごい、
すごいだから大きくて重いんですけれど、ね、ああなるほど、そういう風にして、まあ、ベンチにして使ってはるとか、はいはい、まあ、それそのままですね、はい、駐車場の場合はもう、は
い、砕いて、
砕いて、
はい、そのまあ材料と若干混ぜて使うんですけれども、はい、
まあ、そういう風にして使って、それでほとんどその言ってはるようなものは全部12万枚でしたっけ、8割のその瓦はほとんど使われることになるんですかね、は
い、あともう一つあるんです、いっぱいあるんですごめんなさい最後にその瓦を全部砕いて、うん、シャモ、まあ、粉々にして、それを今回作る新たに作る瓦に混入してやるということをします。それでだから明治の瓦がまた次の新しい瓦にもその命がつながっていくっていう、
粉末状ぐらい
ですか、粉末状にします、焼き粉と日本語では言うらしいんですけれども、
瓶もそうですよね、あの瓶を古い瓶を砕いてカレットにしたのを新しい瓶作るときに混ぜると丈夫になるんです
よ、はい、うちも同じような発想ですね、同じですね、配合剤として使ってます、より強固な瓦ができるということで、はい、
あ、じゃあまあそのね思いを持って寄進されたその方の思いもまた今度新しく上にね土産としてまた乗るんですね、
はい、そうですね、つながっていく
つながっていくということですね、
はい、ロマンもありますね、
ありますね、ありますね、はい、まあ、これがまあ東本願寺さんで、ね、分かりやすい例として今日はご紹介していただいたんだと思いますが、はい、建築構造物に関するところの、はい、まあ、環境の配慮の仕方ということなんですが、うん、後半はですね、このちらっとあの最初にお話しいただいた、市民と一緒になんかしようと、うん、京都の人と一緒に、そうそう、お寺さんと一緒になんかしよう、ということを考えてらっしゃるようなので、そのお話を伺っていきたいと思いますが、一曲お聴きいただきましょう。中島美香さんで、おぼろ月夜。 さて、まあ、東本願寺さんから今日はお二人お越しいただきましてお話をお伺いしております、野辺沢義康さんと藤宗智明さんのお二方なんですが、はい、もともとねお寺ってまあ言うたらその地域の中にあって時にはね困ってることを相談しに行ったりとか、うん、そうですよね、ね、悩みを解決してくれはったり、はい、あるいはそのいろんな人が集まる場やったから、うん、情報交流ができて、はい、
そうですよね、地域コミュニティであって、うん、まあ、寺子屋っていうやっぱり言葉があったように、はい、子どもたちには学問を教えたり、うん、あるいは悩み事の相談になる、うん、今で言えば相談所のような
役割を、ね、老人相談所みたいな感じですよね、
うん、でやっぱりそういうところで人が集まるから新しい情報がこう情報の交流の場になったら新しい文化を発信できたりと、うん、非常に多面的な要素を持つ場所だったんじゃないかなと。
そうですよね、はい、でそれがまあ私自分も振り返ってみてですけれども、はい、だんだんねやっぱり今日も実は私母の正月命日で、はい、お小児さんに来てもらって、お経をあげていただくということをしてたんですけれども、はい、まあ、そういう時は、来てもらったりとか、はい、まあ、あるいはお彼岸にお花ね、うん、お参りに行かせてもらったりとかするんだけれども、そうですね、そうですね、それ以外に親しみを込めてなんか、行くとかっていうのがだんだんなくなってるなっていう自分帰り見てね、
親しんでくださいこれを機に、
そうですよね、はい、そう野辺沢さんみたいな方に出会うと親しみだと思うんですけど
ちょっと寄ってみようかしらとか
ちょっと時間あるしね、ちょっと寄っていこうかなみたいな気持ち、
やっぱり感覚っていうか関係性を作っていけるように、やっぱり一般というか門徒さん信者さん、一般の人もそう思ってほしいし、やっぱり住職ってお寺に住まいするものもやっぱりそういうなんていうかお寺を開くというか、やっぱりそういう指向性を少しずつやっぱり持っていかないと、本当にお寺っていうところが風景になってしまうんじゃないかなという危惧は、
やはり東本願寺さんみたいな大きなお寺でもやっぱりそういうふうにもう開いていこうみたいなことを考えてらっしゃるわけです。
そうですね、開いていこうっていうか、やっぱりお寺を開くっていうことは絶えず課題にはなりますけど、その言葉と実際というのがやはりなかなか難しいというのもあるので、まあ、今回その市民プロジェクトという、まあ、これからちょっと紹介させていただくものを、起点としてですね、お寺を開くというのは一体、まあ、どういう形があるのかということも、まあ、含めて、はい、今、まあ、活動模索中というような状況です。
は
い、
どんなことをこれ市民プロジェクトっていうのはなさってるんですか？
やってることと言いますとですね、はい、まあ、一番大きな、まあ、取り組みというか活動の取り上げていただいているのは、東本願寺の周りにはお堀が囲んでるんです。あとはちょっと離れたところに小仙園帰国亭というお庭があるんですけれども、はい、そういうところをフィールドにお堀でしたら、そのお堀にどんな生き物が住んでるのかっていうのをさらってみたり、あとはそこには、いろいろなゴミがやっぱりちょうど大きな通りの前なので、捨てられてるんですけれども、そういったゴミを拾い上げて、まあ、私たちの生活っていうものをそこから顧みようという、お堀探検というのをやったり、あとは小仙というお庭では、京都駅前にあって、あれだけ、まあ、あれだけというとい
いお庭ですよね
結構綺麗なお庭なんですけれども、はい、広い緑の場所なんですね、そこでそういう都会の中のその場所に住む生き物とか、まあ、植物なんかの観察会とかをやったりしてますね、うん、今は、はい、
実は私も環境市民というね、環境NGOにいるんですけれども、はい、環境市民も、東本願寺さんに、はい、のそのプロジェクトの一員として、
そうですね、
はい、入らせていただいているんですよ、
コアメンバーとして、はい、
活動して、はい、でそのお堀探検なんかもね、はい、みんなに声かけて開催するよって言ってね、
そうですね、やっぱりお堀っていうのがさっき、まあ、紹介しましたけど、はい、私たちの生活を映す鏡みたいなもんで、やっぱり人が見えないところにはゴミを捨てちゃう、やっぱ寺の境内といえどもそういう行動を起こしちゃう、それと飼いきれなくなったやっぱり緑ガメとかですね、やっぱりそういうのが話して、ものすごい大きいカメとかやっぱりいるんですよね。
そうですか。
だからやっぱりそういうのを皆さんと一緒に共有することで、やっぱり環境破壊の源もやっぱり人間のやっぱり生活様式がどんどんどんどん変わっていく中から破壊も生まれてきてるっていうやっぱり現状もあるので、まあそういう私たちの姿っていうのをもう一回お堀から見させてもらうと、見直させてもらうと、
鏡に映るようだ
まあそんな一応考えるような取り組みを、まあ、やっ してます、はい、
あの東恩願寺さん の、はい、あの堀ってね、疎水の水なんですよ、
が引いてあるんです、
う
ん、
そうですね、
はい、結構離れてるんじゃないですか、
離れてるんですけれど、ずっとあの小生の中もね、引っかかったんですよ、
はい、4.6 キロぐらいですね、三条の蹴上から明治時代防火用水として、はい、まあ、あの引っ張ってきたんですね、
それは地中を、
地中埋設ですね、
あ、そうでしょうね、はい、あの気づいてないですね、
琵琶湖疎水設計したあの田辺作郎さんの方が、はい、にあのうちの方から直接依頼して、やっぱり江戸時代4回あの火災にあったので、まあ、今後これだけの大切な文化財を、まあ、後世に残すために必要なこととして明治時代に、まあ、サイフォンの原理を利用して、まあ、水圧だけでこう水が御影堂の周りにですね、建物の周りに水膜ができるようなそんなシステムを、まあ、考案したと。
これね、またこれだけ聞いても、はい、ですね、実はすごい面白い
です、あの今の地域防災の考え方にすごい直結してくるものなので、やっぱりそういう先人の知恵っていうのがすごい今眠ってる場所だなと、だから環境問題を学ぶ上でも地域防災を学ぶ上でも、その昔ある昔からこう流れてる先人の知恵にもう一度私たちの生活を照らしてみようっていうのが多分基本にあるんじゃないかなと、ちょっと喋りすぎましたすいません、
深いですね、
でもその通りだと思います ね、でこれからまあその市民プロジェクトって言われてるところ、いろんな方が集まって、はい、いらっしゃるわけですよね、はい、でこれからまたいろいろ考えながら一緒になってできることなんやろうかっていうのをやっていこうと、
はい、そうですね、もういろいろとこれからも、考えていける、その環境とか防災っていうのを、まあ、キーワードにして、地域との交流を、まあ、図っていって、まあ、市民プロジェクトほど、まあ、京都にいっぱい NPO がある中で、その NPO が一堂に会する、はい、そういう場所っていうのはあまりないっていうのを来てる市民の方からも聞いてます。それがきっと、まあ、最初に言ったお寺にいろんな人が集まってくるって、まあ、情報交換の場だっていうおっしゃっておられましたけど、それと同じような機能が、まあ、きっとこの東恩願寺と環境を考える市民プロジェクトでできたら、でその中でいろんな取り組みはまた考えられたらなというふうには思ってますね。
本当、はい、ですよね。
さっきの河原の取り組みもこういう市民プロジェクトの地道な活動があるからこそ、やっぱりその後押しがなされて推進されてってるというやっぱり現状もあると思いますので、
はいね、これからの東本願寺行かれましたら、はい、ぜひそういうね、ことをやってるところなんやなという目でもね、見ていただけるかなというふうに思います。そうですね、はい、今月は1ヶ月間にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします、はい、さよなら。
さよなら。
さよなら。